RRI World Service, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite Matawa id.voi.co.id no On demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta から日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組ははじめに入手。続いて時の問題をお送りいたします。
それではニュースをお伝えします。
これではじめのニュースです。ジョコウィドド大統領は54キロのボーチミ・ボクル・チアウィ・スカブミ高速道路の建設数2018年に完成するよう要求しました。要求は火曜日に西ジャワスのボクル地区メガムンドンクガドク村で高速道路の建設を視察し、ジョコウィドド大統領が語ったものです。大統領によると、ボチミ高速道路は4路起工式を行っていますが、それは停止するということです。したがって、現在政府によって引き継がれます。大統領によると、ボチミ高速道路の建設の停止は、投資家が作業を開始しないで、プロジェクトの受け負い業者が変わるためということです。しかし、それは今、県庁と西ジャワ州のアハマデリアワン知事と調整するので、予知取得の阻害はありません。それでは、次のニュースです。インドネシア、フィリピン、マレーシアは、スラウェシ、サンボアが、ツルの周囲の海域での海洋安全保障協力に関連する3カ国の契約、フォローアップを議論するために、3カ国間会議を行いました。3国間会議は、月曜日に、フィリピンのマニラを訪問の際に、フィリピンのガスミン・フォルタイレ国防大臣と、マレーシアのダトヒサムディン国防大臣と一緒に、インドネシアのリアミジャ・リアクル国防大臣を行いました。三国間会議は、5月に ASEAN 国防大臣会合で、インドネシア国防大臣、フィリピン国防大臣、マレーシア国防大臣間の最初の会議のフォローアップとして開催されました。会議を通じて、インドネシア、フィリピン、マレーシアは調整しながら合同海上パトロール協力を行うことにより、公共水中のセキュリティ上の課題に直面した際において、女性的に実用的な協力の実施を実現したいと思っています。 リアミジャッリアクル大臣は三国間会議でインドネシアは ASEAN 地域の平和と発展への役割と貢献を強化していくと主張しました。外務省を通じて国会第一委員会は南シナ海の紛争に関連するインドネシアのステータスを変更するよう政府に要求しました。政府は紛争している国に対して公平な労働を取ることを決定しました。国会第一委員会アナフィラエス副議長は月曜日にジャカルタで外務省と公聴会の時、要求としてはインドネシアが紛争の影響に圧縮とされないようと語りました。ハナフィラ・イスフク議長によると、インドネシアは原告組合要求者現状のステータスを変更する必要があるということです。ハナフィラ・イスフク議長に同意して国会第一委員会のメンバーであるエフィタヌル・サンティは、原告組合はハーグの国際仲裁裁判所を実施している議論の中で南シナ海の紛争に対するインドネシア政府の主張の形態だと述べました。それでは最後のニュースです。政府は2016年7月末にユスプカラ副大統領の訪問と同時に北スマトラ州の北タッパヌリ地区のトバコエリアのギンジャン森に7700本の苗木を植えることを計画しています。即時は環境を保全するために行われ、結果はまた人々によって感じられるだろう。シティヌルバヤ環境林業大臣は月曜日にジャカルタで、この機会にユスプカラ副大統領はそれらの環境の状態に関して地域社会との対話をするだろうと語った。シティヌルバヤ大臣によると、それはユスプカラ副大統領にデータおよびトバコの周りの自然の問題を提供することだということです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日は東西朝廷センターはすぐに確立されることについてお伝えします。インドネシアは現在積極的にインドネシアに投資したい投資家を誘致しています。投資は特に外国人からまだ経済成長を維持し促進する上で重要な要因です。政府はまた国の投資環境を改善することを見通している経済政策パッケージを作っています。それは国に投資する投資家によって考慮すべきいくつかの点があります。例えば、金利、国家レベルの一人当たり国民所得、インフラの状況、ライセンス完了、セキュリティ、人材の品質、政治的安定性とセキュリティなどです。これが達成できれば、投資家は恐れることなく、 インドネシアでビジネスを行うにはより説得力だろう。インドネシアでのビジネスや投資をすることの良いさに法的確実性を向上させるために、政府は投資調停センターを確立することを計画しています。それは投資に関連する2007年25号の法律の法的な傘を持つ投資に関連する紛争がある場合に問題を処理するように設計されている機関です。一部の国では投資調停センターがありましたが、インドネシアはありません。実際にはこの国で大規模な投資家の数を考慮して、投資調停センターの存在は必要です。投資調停センターは確立されたと投資調整所 BKPM の下にあります。その後訴訟がある場合、 BKPM は紛争は政府ではないが第三者です。これまで投資の紛争の調停過程は裁判所に直接行われます。将来投資調停センターは裁判所の前に紛争の両当事者を仲介する役割を果たします。 BKPM のフランキー・シバラニ会長によると、投資調停センターの存在は国からの投資家を保護するために、投資家が直面する問題や紛争を解決するために必要とされます。投資調停センターは投資家のための法的確実性を高めることができます。投資紛争の解決は国内外の投資家のために準備されている政府規制ドラフを介して配置されます。紛争解決の段階は一定期間内に番組を通じて紛争解決を好まれています。また投資家がどこから来るかによって異なる国内外の調停を通じています。他の代理の官僚は裁判所を介して行われます。政府規制の基礎で、政府は紛争の各段階の期間を設定するなど、成績の材料物質が制限されます。裁量的な規制は紛争の当事者を制限しないように、各当事者が取ることができます。重要なことは直接裁判所に必要と政治に調停プロセスです。投資調停センターの確立は紛争の当事者を橋渡しするように実現することができることを期待されます。基本的に投資は人々と助隊の両方に影響を与えます。投資活動で人々は経済活動を向上させ雇用を得ることができます。投資活動はまた国の国民所得が増加します。これでコメントを終わります。
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。今日は6月23日の歴史をご紹介します。最初に フランスがトルコにアルクサンドリアを降伏したことについてです。1939年6月23日にフランスはトルコにアレクサンドリアのポートを引き渡されました。アレクサンドリアポートは以前にその領土の一部としてトルコが主張します。第一次世界大戦の後でこれポートはシリアに委ねられています。しかしオスマン帝国の終わってその時フランスはシリアに総主し、フランスがトルコにアレクサンドリアを降伏しました。これらはフランスに対するシリアの人々の抵抗を増加させました。これは1949年にシリアの独立まで続きました。次にアンドリュー・ワイルズはイギリスのケンブリッジ大学でフェルマーの最終定理を証明したことについてです。サー・アンドリュー・ジョン・ワイルズはイギリス・アメリカ人の効果の数学者です。彼は最高のフェルマーの最終定理の証明の発明者として知られています。この理論は300年以上のために解決されません。アンドリュー・ワイルズは1953年にイギリスのケンブリッジで生まれました。彼は1974年にオックスフォード大学で学位を取得しました。彼は1980年にケンブリッジ大学で博士号を取得しました。アンドリュー・ウェルズの仕事の最も有名なのはフェルマーの最終定理を証明されています。彼は谷山志村の定理を証明しました。その結果ケンブリッジの大学で1993年6月23日にプレゼンテーションでフェルマーの最終定理を証明しました。最後に教授博士スジュリが死亡したことについてです。教授博士スジュリはインドネシア共和国の保健の大臣の前者です。彼もインドネシアの大学の学長の前者です。スジュリは様々な賞を受賞しました。例えばビンタン・マハプトラ・アディ・プラダナはインドネシアの政府からです。彼も日本の政府、フランスの政府、ウズベキスタンの政府、オーストラリアの政府、オランダの政府からの賞を受けました。スジュリはインドネシアの大学の世界クラスと研究大学となってもアイデアと理念の創始者です。2007年6月23日にスジュリは心臓発作で死亡しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間がこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はバンドンはアシアンの市場で製品を販売するについてお伝えします。バンドン都市の政府はアシアンでバンドンの創造経済製品を販売することに集中しています。リトルバンドンという専門店の構築に通じて市場ターゲットの国の一つはマレーシアです。バンドンの知事リドワン・カミルは6月19日日曜日にバンドンで、バンドンの政府はマレーシアの国民委任組み立て、略してマラという機関と協力してマレーシア全国にバンドンの創造製品を販売する200の商店を構築すると述べました。彼はまたマラは700億ルピアの基金を準備したと述べました。リドワン・カミル氏はまた1ヶ月の期間にリトルバンドンが マレーシアのいくつかの都市に完成すると楽観的です。そのため彼はバンドンの創造経済企業家にバンドンの産業共同組合貿易および中小企業機関に彼らの製品を登録すると要請しました。リドワン・カミル氏はバンドンの特徴のファッションと料理の製品はマレーシア住民によって生鮮店のショーケースに表示されると説明しました。アイデンティティを失わないようにリドワン・カミル氏はレバランの前に発足され、その商店がリトル・バンドンの名前で矯正されました。彼はこれがバンドン都市がアセアン経済共同体に直面するための準備ができていると証明されました。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
これで初めのニュースです。ジョコビドド大統領は54キロのボーチミ・ボクルチアウィ・スカブミ高速道路の建設数2018年に完成するよう要求しました。要求は火曜日に西ジャワスのボクル地区メガムンドンクガドク村で高速道路の建設を視察し、ジョコビドド大統領が語ったものです。大統領によると、ボチミ高速道路は4度起工式を行っていますが、それは停止するということです。したがって現在政府によって引き継がれます。大統領によると、ボチミ高速道路の建設の停止は投資家が作業を開始しないで、プロジェクトの受け負い業者が変わるためということです。しかしそれは今県庁と西ジャワ州のアハマド・ヘリヤワン知事と調整するので、予知取得の障害はありません。それでは次のニュースです。インドネシア、フィリピン、マレーシアはスラウェシ、サンボアがスルの周囲の海域での海洋安全保障協力に関連する3カ国の契約ポールアップを議論するために3カ国間会議を行いました。3国間会議は月曜日にフィリピンのマニラを訪問の際に、フィリピンのガスミン・フォルタイレ国防大臣とマレーシアのダトー・ヒサムディン国防大臣と一緒に、インドネシアのリア・ミチャ・リアクル国防大臣を行いました。三国間会議は5月に ASEAN 国防大臣会合で、インドネシア国防大臣、フィリピン国防大臣、マレーシア国防大臣間の最初の会議のフォローアップとして開催されました。会議を通じて、インドネシア、フィリピン、マレーシアは調整しながら合同海上パトロール協力を行うことにより、公共水中のセキュリティ上の課題に直面した際において、女性的に実用的な協力の実施を実現したいと思っています。リアミジャ・リアクル大臣は、三国間会議で、インドネシアは ASEAN 地域の平和と発展への役割と貢献を強化していくと主張しました。 外務省を通じて国会第一委員会は、南シナ海の紛争に関連するインドネシアのステータスを変更するよう政府に要求しました。政府は紛争している国に対して公平な労働を取ることを決定しました。国会第一委員会アナフィラエス副議長は、月曜日にジャカルタで、外務省と公聴会の時、要求としては、インドネシアが紛争の影響に圧縮とされないようと語りました。ハナフィラエス副議長によると、インドネシアは原告組合、要求者現状のステータスを変更する必要があるということです。ハナフィラエス副議長に同意して、国会第一委員会のメンバーであるエフィタヌルサンティは、原告組合はハッグの国際仲裁裁判所を実施している議論の中で、南シナ海の紛争に対するインドネシア政府の主張の形態だと述べました。それでは最後のニュースです。政府は2016年7月末にユスプカラ副大統領の訪問と同時に北スマトラ州の北タッパヌリ地区のトバコエリアの銀ちゃん森に7700本の苗木を植えることを計画しています。即時は環境を保全するために行われ、結果はまた人々によって感じられるだろう。シティヌルバヤ環境林業大臣は月曜日にジャカルタで、この機会にユスプカラ副大統領はそれらの環境の状態に関して地域社会との対話をするだろうと語ったシティヌルバヤ大臣によると、それはユスプカラ副大統領にデータおよびトバコの周りの自然の問題を提供することだということです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。
パソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はベングル州の宗教的な観光地アリフラスモスクをご紹介します。ベングル州に宗教的な観光をする人たちに、ベングル州にある最高のモスク、アリヒラスモスクを訪問してください。そのモスクは1800年に西スマトラからハジマンシュルによって構築されました。最高のモスクのため、ベングルの政府に文化遺産としてみなされています。このモスクは中央ベングル県のパダンブトワ村に位置しています。1800年にアリヒラスモスクが完成した以来、ベングルは数回地震で襲われていましたが、不思議なことはこのモスクが損傷が全くありませんでした。それはこのモスクの建物が非常にユニークですから。 木で作られたモスクの柱は中断さないように連動で配置することです。釘の使用は多くないが、木製のペグを使用しています。そしてモスクの壁はセメントから作られ、しかし壁の中身はレンガではなくすだれに入れました。それがレンガの代わりに使用されています。その後すだれは配置された後セメントに閉鎖されました。昔このモスクの名前はアリファス・ムハマディア・モスクを付けました。それはこの村でキアイ・アハマッド・ダハランの影響が非常に強いからです。最初はアリファス・モスクがイスラム教の流通の中心で、植民地を追放するために住民の就業場所として使用されています。そしてゆっくりと礼拝の場所になりました。現在このブンクルでの最古のモスクはかなり小さいので、住民に礼拝するために使用されていません。しかしこのモスクは子供にクーランを学ぶために使用されています。リスナーの皆さん、これでファソネルニーシャを終わります。明日はまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
RRI World Sabisu Voice of Indonesia. Joho Sechu Joku Songke. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa News Joho Entertainment o Okuri itasimasu.Minasan imademo nipongo programu no 15150952511785 suhasu no RRI World Service Voice of Indonesia ni mada watashitachi to isso ni minasan mo id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はジャカルタ国際天気についてお伝えします。昨日6月22日、ジャカルタの首都は489周年の誕生日を祝いました。さまざまな興味深い活動は、ジャカルタグレートセールフェスティバル、ジャカルタファッションやフードフェスティバル、ジャカルタフェア、ジャカルタ天気など ャカルタを盛り上げるためにジャカルタの地方政府が開催しました。しかし若い人たちの寄るためにラマダの聖なる月数と重なる青年度は一般的に行われません。さまざまな活動の中でジャカルタ国際天気は陸上競技と観光を組み合わせるスポーツチュリジウムの活動の一つです。今回のイベントは15,000人が参加したので、より盛大にお祝い行われました。ジャカルタ国際天気はジャカルタの地域でサポートされているジャカルタのスポーツ青少年局とジャカルタ市政府によって開始され2004年に始まりました。このイベントではインドネシアは世界に国際水準でイベントを開催するために安全と有利な条件にあることを証明します。ジャカルタ国際天気はインドネシア最大の10キロのランニング大会があり、15,000人以上の人が参加しました。ジャカルタ国際天気でミロがジャカルタの活動としてランキングされるよう予定され、世界中の総会選手や国際社会に得たれるイベントとなっているように、ジャカルタの優れた活動の課題です。リスナーの皆さん、ジャカルタ国際天気は6月24日に開催されます。自転車レースは3つのカテゴリーがあります。第1カテゴリーは少なくとも17歳のインドネシアの市民と外国人が参加します。第2カテゴリーは少なくとも17歳のインドネシアの市民が従事ています。第3カテゴリーはカードを持っているすべての中高校生が従事ています。今年のイベントはチェンスクワッドランという子どもと親のための 1.6 キロの家族ランニングレースのようないくつかの新しいものがあるので特別になります。このイベントで全ての参加者はタイミング、チップ、レース、ジャッジからなるレースバッグを受け取ります。イニスラインに到着する最初の2000の参加者はフィニッシャーメダルを受け取ります。ジャカルタ国際天気の参加者は新たな経路を通過します。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
明日のワルナワルニーでまたお会いしましょう。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。 ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ファリッド・ハルジャをご紹介します。それでは皆さん、まずはファリッド・ハルジャの曲カルミラを聴いてください。 ファリッハルジャは1950年9月7日に生まれた歌手です。彼は1966年、当時インドネシアが旧制度から新秩序の遷移の時代に音楽業界でキャリアを始めました。その時ブリティッシュインベーションが世界を襲っていました。バンドンでファリッはロックンロールのジャンルでデジガルグループに入ってザ・ローリング・ストーンズのレパトリーを演奏しました。バンドンだけではなく、彼はジャカルタにあるバンドン、コックピット、ブラダルフード、ブラウンベアなどのバンドに参加しました。1年間の後にファリッハルジャは彼のふるさとスカブミに戻ってバニアダムというバンドを結成しました。1977年にジェクソン・アリフのジャクソン・レコードとテープはファリッ・バニアダムの名前でファリッハルジャとバニアダムのアルバムリリースし始めて、このバンドのカルミラという曲がヒットになりました。では皆さん、次の曲はファリッハルジャのロマンティカ・ディアモルを聴いてください。 ファリドはエルトン・ジョンと似ていると知られています。彼の人生の終わりにアフリカから証人として着飾りました。ファリド・ハルジャは1998年12月27日日曜日にジャカルタのチプトマグニクスモ病院で糖尿病と心筋梗塞の病気で死亡しました。それでは皆さん、最後にファリド・ハルジャの日曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sesat buta memandang melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam asmara, mulut pun bibi bisu. Dia pun keluh. Karena cinta, mulut pun bisu, lidah pun cinta. Sesat buta memandang melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta. Begitu panasnya demam cinta asmara.
Katakan padanya.
RRI Word Service Voice of Indonesia. 情報接続尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース、情報、エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.voi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.voi.co.idイメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と VOI Indonesia Twitter を見ることができる。